新平家物語連続講義第139回輪廻の巻結び文、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経が行家と対面し平家打倒の計略の存在を知った場面をお送りしました。行家らが進めている平家打倒の計画の中で中心的な位置にあったのが源頼政でした。頼政は彼らの中では名手とされていたのですが、それを知った有綱はこの計画はもはや失敗したも同然だとの旨を述べます。有綱は頼政の孫にあたるものでしたが、有綱の目から見れば頼政はどう見ても平家側に寝返ったものであり、骨の髄まで平家の随人となっているようにしか見えません。有綱はそのことを行家たちに言葉を尽くして説明しますが、行家は逆に有綱をたしなめてきます。行家は自身の考えに少しも過ちはないという様子です。頼政が骨の髄まで平家方になりきっていると見るのは悲壮な見方であるとまで言います。二人は互いに言い合いになってしまいました。とうとう有綱は自分の言い分に間違いがあったら腹を切るとまで言い出します。そして自分が頼政の孫であると名乗り、また現在自分が父中綱から感動されている身であることも明かしました。ところが行家はそれで動じる様子も全く見せません。それでは本文を見ていきます。有綱は容易に激した感情が静まらない様子に見える。ことを追われりと片田島には見限りをつけたようだった。まだどこやらに憤然たる語気を残して苦労へ行った。こと殿、ここに長居はご分用かと思われまする。
なぜだ有綱。
行家殿の奥渡は残らず西八条へ通じられておりましょう。この江川原の祖父の口から。
よかろうではないか。もし分かっていたら分かったようにこちらも気に臨み変に応じてゆくからよい。
が今日疲れ万が一にも琴の御身に災いでも起こっては。
案じるな、そう先を越して。
でも
これ有綱。
はい。
そちはちと一途すぎる。苦労も若いがそちの若さはあまりにも単純すぎよう。行家殿とてこのお年まで世間も見人間の表裏も見、あだにお年を召してもおられまいに。
とは申せみすみす大事を誤っているもの。
それが早計というものよ。大事を誤ったか否かどうしてわかる。
くどいほど申しました。草の未踏の間では頼政殿というものさえありません。みな犬しいと言っています。いや近頃は犬三味と呼ぶのです。清盛に新調されて近年C から三味へ登ったそうでございますから。
仮にも我が身の祖父を。有綱、そういう口が痛まぬか。
辛い仰せごと。
有綱は泣き出した。べそをかいて。
おっしゃるまでもなく我が祖父や我が父です。それを足様に申すなど、なんぼ腹渡をちぎられる思いやらわかりませぬ。けれど平治の乱にお味方を裏切り、以来源氏の悲運をよそに一人都に家を圧倒してきた祖父なればこそ、父なればこそ、その非道と卑劣な汚名をこの有綱が注がずにはおられませぬ。
わかった、もうよい。
乗り越えます骨肉のつらい思いを。でなければ有綱はこうして源氏の方々の間に天として席をいただいているわけにも。
もうやめろと申すに。みっともないやつ、鼻でも吹けと
九郎は返しを抜いて有綱の泣き顔の下へ投げてやった。
さてその夜のことでした。義経は正親と有綱を伴って片田島の者たちと会うことになっていました。実はたびたび話題となっていた都嵐の大将である偽義経が今夜本物の九郎義経に詫びを入れてその名を返上することとなっていました。昼の推定とは別にやはり湖へ向かって開かれた一殿の神座に九郎は座りました。右には正親、左には有綱が控えました。彼らの前に片田島の者たちが現れて挨拶をしました。最初は片田島三家の一人片田立脇、次に磯目家の嫡男磯目権五郎と次々と同じく礼を取ってそれぞれ席に戻りました。そしていよいよ主演が始まりました。それでは 再び本文を見ていきます。
九郎は杯を持つと、叔父の十郎行家を顧みてすぐ言った。
叔父上、まだもう一名席に見えぬが、その者はどうしましたか。
え、もう一名とは。
山下の兵衛義経殿。
九郎が言うと、皆顔を見合わせた。
いや、ほどなく見えよう。早馬使いを出したゆえ、もうほどなく。
では、片田にはおらぬ人か。
鬼怒川の神、龍華の山下、扇の里に住んでおる。
はて、楽しみな。どのような義経か。
皮肉ではない。九郎は本当にそう思ったのだ。しかし、行家は、どう取ったかわからない。彼は、杯を重ねつつ、やがてそれを言い出した。
偽義経は、わしの気楽に違いない。この行家が作ったものだ。が、その功は大きかったぞ。敵の兵器方をして、あらぬ幻影に悩ませ、兵大納言時忠までが、真っ向にそれを信じ、義経狩りなどと騒ぎ出したのを見ても、いかに彼らが、世も日も、義経の名に脅かされたことかが分かろう。
果たして大自慢である。それをもって当の九郎義経は釈明の弁解とし、また今日初めて事実を知った片田党の者たちへの打ち明け話とするのだった。都荒らしのラッパの大将に事故の名が偽証されたことなど、もとより九郎の身にとれば心よいことではないが、しかしそれを誇るかのように語る叔父を見ては咎める気にもなれなかった。
敵を図るにはまず味方を図れと兵書も書いておる。悪く思われるな、おのおの。
こう言って行家は交渉した。いかにも得意そうである。そこへ壇上之助の子息砂金吾が一人の若者を連れて入ってきた。すぐ九郎の前へ進んで両手を使え、
遅くなりました。早馬を飛ばし山下の兵衛義経殿を伴い、これへ召し連れて参じましたれば。
あとは言いにくそうに、砂金吾は傍らの若者に次を譲った。九郎は平伏したままでいる偽義経をしげしげと見ていたが、突然笑い出した。
いや、誰かと思ったら、叔父上のご一子、雪宗殿ではないか。
はい、雪宗です。
気合も入りたい様子である。十郎雪家は横の方で膝を打って笑っていた。
どうだ、わしの罰子の雪宗とは思いもつかぬことであったろうが、
と上機嫌なのである。
さて、偽義経の正体を明かした行家は愉快な気持ちでいました。その夜の主演は小賊乙女の片田舞も素晴らしく、親睦な酒盛りとなりました。ところが翌朝事件が起こります。義経が目を覚ますと、なぜか正親が打ちしおれていました。実は有綱の姿が見えなくなっていたのです。そして遺書らしく見える結び文が残されていました。有綱は一体どうなってしまったのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。